野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
国外中古建物の譲渡所得と取得費についてです。
はい、
通常不動産所得の計算上生じる損失額は、他の所得と損益通算されて総合所得が減少し、所得税の納税が少なくて済む制度がありますよね。
はい、
この制度を利用して高額な国外中古建物を購入し、それを賃貸すれば不動産所得の計算上多額な減価償却費が計上され、損益通算する節税スキームになってしまいますが、
はい、令和2年度税制改正で国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例が創設されました。令和3年分の所得税から適用され、実際の使用可能期間に適合しない対応年数で高額な減価償却費を計上し、損益通算を封じる狙いです。
はい、
はい、
損益額のうち生じなかったものとみなされる減価償却費は具体的にどのように計算されますか？またその国外中古建物の保有目的に関係あるんでしょうか？
はい、つまりそれは勘弁法などの方法により、短い対応年数により多額の減価償却費計上から生じる損失はなかったものとみなされ、その損失額と給与所得や事業所得を通算することによる税額軽減ができなくなります。また保有目的とは関係なく適用されます。例えば海外勤務経験のあるサラリーマンが当時の住まいを日本帰国後に賃貸している場合も可能ですよ。はい、
通常建物を売却しますと、譲渡所得が生じますが、その譲渡所得は譲渡価格から取得費を控除して計算され、その取得費は建物の購入価格から減価償却累計額を控除した額でしょうから、国外中古建物の減価償却累計額は通常より多額となり、取得費は減少することになりますので、譲渡所得の金額も異なってくるんでしょうか？
はい、本特例で不動産所得の計算上生じなかったものとされた額を加えたものが取得費となり、譲渡所得は抑えることになります。はい、
今日は国外中古建物の譲渡所得と取得費について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286、 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、私たちは自分の持つ才能を、それがどんなものであっても伸ばしていくことができるべきだし、天が与えたものではない人為的な障壁によって阻まれてはならない。ルース・ベイダー・ギンズバーグ、アメリカの最高裁判事でした、
はい、
の言葉でしたね。すごい人ですね、この方はね。裁判、アメリカの裁判官だからね、民主主義のトップの国ですがね。
この女性としてのこう立場というか、不平等がその男女の比によってあってはならないとかというのを本当自ら示してくださった方ですからね。
すごいよね。亡くなられて残念ですね。
本当ですね。でもこういうふうなものがあるからこそ、人はこう立ち向かっていこうという気持ちになるんでしょうね。
そうですね。 アメリカは最高裁判事とか、はい、やはり強い力が持ってるみたいですね。はい、
うん、
この人たちの言うことがね、通っていくとかもうね、
うん、
人選も大変でしょうけどね、
いろいろあるみたいですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。